こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
遠藤さんね、最近こうふと思うことがあるんですけども、
すんごい神妙じゃないですか。何ですか、冒頭から重たい空気。
いやいやいや、
何ですか。
スーツ、
スーツ、
スーツ、スーツ、
はいはい、着るスーツ、
スーツ、あれどこで買ってるんです。
どうでもいい話だった。そっち、なんでそんな重々しく、どこで買ってる。
いや先日スーツ、買いに行ったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、買いに行くんですけども、うん、まあ私スーツ買うのが苦手っていうか、
スーツ買うのに苦手とか得意とかあるんですか。
いや、だからそれこそ優柔だから考えちゃうの。
優柔って優
柔不断だから、うん、まあ、スーツを、うん、まあ、イージーオーダーですけども、仕立て
る。優柔とかイージーとかやめてください。もうよくわかんなくなってくるわ。
いや、それでね、いや、どうでもいい話かもしれませんけども、はい、記事見るじゃないですか。
はい。
で、向こうお店の方がね、この記事、こんな感じがいいですって私が言って、この記事を見せてくれるときに、うん、どうしてもできないことがあってね。
はい。
記事を見た時の完成形の絵が出てこないんです
よ。いや、それ、わかる。
わかる
っていうか、無理ですよね。しかも、あんなちっちゃい何センチかかる、何センチみたいな、四方に、あれ見て、全体感想像できる。しかも、大きくなったら色の雰囲気変わるじゃないですか。よくありません？なんかちょっと渋くていいなと思ったら、めっちゃギラギラしてんじゃん、これ、みたいな。
いや、
部分見ても全体が見れないって、そういうことなんですかね。
いや、ごめんなさい。話の腰折るようだけども、ちっちゃくないんですよ、記事は。この、なんか
こう、ターンみたいな、そういう大きさ。でっかいやつ見てるんですか。それでも想像できないんですか。
できないので、
これはちょっとエラーがあるんじゃないですか、どっかに。
いや、それで、向こうの方は丁寧な、まあ、よく知ってる方なんですけども、肩にかけたりしてくれるんですよ。うん、どうですか、秋山さん。
やるね。はいはいはい。
で、私とかけてもらっても、はみたいな感じで全然わかんなくて。
で、結局、覚えてます？前回の回、意思決定の話されてました。自分の回聞いた方がいいんじゃないですか。現実を見てください。
引き受けられないんだ。
そうですよ。結局どうなったんですか。
いや、それはそれ選んだんですけども、うん、その時の疑問は、皆さんはこの肩にかけてもらった時にね、そのスーツ全体の絵が出てくるかどうかってことを、ぜひ聞きたくて、う
ん。それを聞きたかったんですか。結局今度どんなスーツ着たか見せてください。
いやいや、ぜひぜひ。
はい、
まあ、ということで、皆さんも聞いてる方は、それできるよとか、いや、僕も見えませんとかでは教えてください。
あ、もうぜひ、回答する必要ありませんので、本題に行きたいと思います。
はい。
まあ、ということでですね、先ほどのスーツのね、話にも中にもあったんですけれども、前回は、値上げをどのタイミングですればいいのかなというご質問をいただいたものに対して、ちょっとご回答いただいて、その続きをやりたいということになりますね。
はい。で、今日は、会社を見たときによくあるのが、ある部門は赤字出てるけども、他の部門がカバーをしているので全体としては黒字と、
うんうんうん、
でその状態の中でこの部門はこうどうしようかどうかってことをすごいこう決めきれないっていうケースの お客さんがいるんです。多いんですよね、割と。
でも赤黒っていうね、2つで見たらそうですけど、うんうん、昔からこの赤字部門と言われているところは、先代ずっと前からのずっと続いてきたところの大事な、なんか付き合いもあってのところで辞めるわけにいかないとか、いろいろ事情がありますよね。
うん。で、ここでのポイントは前回と似てる部分があって、結局は会社全体で黒字だから今すぐ決めなくてもいいっていうこの状態がすごい危ないですよという話なんです。
うんうんうん。
ですから、まあ大前提として、ここで見なくちゃいけないのは、会社が黒字かどうかということと、全体がね、全部で経営が健全かどうかっていうのはちょっと別の話なんですよね。
まあそうですよね。
ですから、
そもそも黒字が健全っていう理屈になっちゃいますよね、今の話だと。
そうなんです。だから、
まあ、黒字が健全、まあ、黒字は健全なんでしょうけど、
例えばじゃあ人の体で言うと、歩けてるから走れてるから大丈夫ですみたいなね。でも実はなんか肝臓がすごいしんどいですときに、じゃ健全かってやっぱ違ってくるわけですよ。
はいはい。見えてないところで実はいろいろあるかもしれないという意味ではあると。
ですから、ここでは見なくちゃいけないのは、黒字かどうかではなくて、 その会社全体としてどこで無理をして黒字を保っているかというところの現実を見ていきたいんですね。
なるほど。
ですから一番怖いのはさっき言ったように判断をしないで済んじゃうんですよ。
前回言った時の話ですね。
と同じようにここの場合でも全体として黒字だから判断しなくてもまだいいなって思っちゃう。そうするとその赤字部門がある家にどこかで負荷がかかってた場合ですよ、その負荷をずっと放置しちゃうことになるわけですよ。
はいはいはい。
例えばその部門の社員はずっと疲弊し続けていくとかね、なんかこう頑張っても報われないとか、なんか賞与の時結局俺のところは赤字部門だからといってね、なんか俺のところだけ賞与出ないとか、そういうのがこうずっと残ってしまってるっていうのを見ないで済んじゃうとは一番問題なんですね。ですからまず私たちとしては今は他の部門が支えてくれてるから大丈夫というこの言葉をやっぱり鵜呑みにしちゃいけないんです。それよりも他の部門が判断しないコスト、僕の判断しないコストの肩代わりをしてるんではないかというふうに見ていってほしいんですよ。ですから大切なのはその意思決定をする方がいます、経営者にとか役員の方とかね、そういう方たちの判断を先送りするためのクッションにその部門を使っちゃってるというケースが非常に多いんですね。
ああ、そういうことですか。なんかその竹山先生としてはそういうふうになってるケースが多いので今回お話しされてるっていうことですね。
そうですね、はい、これが後で言おうと思ったんですが、意図的に戦略的に赤字部門っていうのがある場合もあるわけです。
例えばその 場合っていうのはさっき私言ったようなケースとかですか。でもあれが戦略的っていうよりも切れないっていうね、伝統的みたいな、
例えば研究開発的なセクションだったり。
ああ、でも研究開発ってそもそも赤字っていうか R&D みたいなところですもんね、
でそういうもしその戦略的にやってるというならば、そこがどれぐらい赤字が出てて、じゃあその部門があるからそれが会社全体にこういういい影響を与えてるっていうところをしっかりと見ていってるんだったらばいいですけども、ここは感覚として見てしまう場合が多いんですよね。
ああ、そういうことね。
で私が経営者の方とお話をしたときに一番危険だなと思うことは、余裕がなくなってから決めるってことを避けたいんですよ。ですから、今は会社全体として余裕があるねと、だ余裕があるうちには決めない、余裕が悪くなってから決めるではなくて、今会社全体として黒ならば今決めていくことができますよねっていうふうに逆に見ていきたいんですね。
なるほどなるほど。
でやっぱりさっきのスーツのキレの話じゃないですけども、全体を見ることも重要ですけども、その部分あるセクションの部分が全体にどういうふうに悪影響を及ぼしているかということをやっぱりしっかりと言語化しないと、
スーツの例を出したら部分見ても全体をわからない秋山先生がメタファー出すからわけわかんなくなったじゃないですか。
逆でしたね。
いやいや冗談ですけど、もうそっちが引っ張られていきなり話がふわーん、あれでもこの人見れない人だった気がする。
いやそれはスーツの話だ。
スーツの話ですね。はい、
ですからしっかりとその部門に対して
部門混乱してるじゃないですか。
はい、部門にしてどう赤字が出てるのかとか、それこそそれが会社に対してどこに負担をカバーさせてちゃってるのかっていうところをやっぱり見ていかないといけないです。
ああ、なるほど。
前の質問で昔あった気がしますね、1ヶ月ぐらい前に、その自分のところは赤字の部門をずっとなのでなかなか賞与が上がらないのでみたいな話があったり、もしかすると、そういうことが会社内で起きてるかもしれませんもんね。
そうですね。
なのでぜひですね、皆さんもし皆さんの会社が赤字部門があるけども全体だから大丈夫ということは、大丈夫はいいことです。ただそこから判断を先延ばしにしちゃってるっていう理由にしてるんであれば、そこは今しっかりとチェックしていってほしいですね。
コーチング的な投げかけで言うと、その大丈夫っていうんであれば、なぜ大丈夫って言っているんですか、その根拠はどういう思考の中身なんですかっていうことを考えてみてください、
うん、
もし考えた場合、そこに意外とまずいぞってものありませんかっていうことなんですかね。
そうですね、は
い、まあでも確かにね、バクッと捉えると、まあ全体的に大丈夫ですよここはみたいな、そういうことですよね、
うん、
要は、
うん、
でもいやそこを見てたら結構やべえもいっぱいあるんじゃないかっていうことを見てない傾向が多くて、はい、かつやべえあと半年とかっていう時に見ようとする方が多い気がするので、
うんうん、
ちょっとここは警鐘
を鳴
らしましたと、はい、いうことですかね。合ってますか。
合ってます。
あ、合ってますか。
まあ、あとはその逆みたいな形もあるかもしれませんよね。その部分だけ見て赤だどうしようどうしようじゃなくて、やっぱその部分とその全体を見たときに、その私たちは何の決断を遅らせているかというところをしっかり自分の中でこう見極めていくというところが、なんか大切なポイントかなと思ってます。
ということでね、今日は秋山先生のね、前回の質問からの持ち込みというかご提案企画ということでお話しいただきました。ということで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、
終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。